12節、旧約聖書1059ページです。聖書の真ん中あたりの1059ページ、箴言3章1節から12節。我が子よ、私の教えを忘れるな。私の命令を心に留めよ。そうすればあなたに長い日と命の年と平安が増し加えられる。恵みと誠を捨ててはならない。それをあなたの首に結び、あなたの心の板に書き記せ。神と人との前に好意と聡明を得よ。心を尽くして主により頼め。自分の悟りに頼るな。あなたの行くところどこにおいても主を認めよ。そうすれば主はあなたの道をまっすぐにされる。自分を知恵のあるものと思うな。主を恐れて悪から離れよ。それはあなたの体を健康にし、あなたの骨に元気をつける。あなたの財産とすべての収穫の初物で主をあがめよ。そうすればあなたの蔵は豊かに満たされ、あなたの酒舟は新しいブドウ酒であふれる。我が子よ、主の懲らしめをないがしろにするな。その叱責をいとうな。父が可愛がる子を叱るように、主は愛する者を叱る。聖書の言葉は以上であります。今日は子供を覚える聖日ということで、特に子供たちのことを覚えつつこの時を過ごしています。ただですね、聖書はもちろんですね、このあらゆる文化、あらゆる時代、あらゆる年代の人に語りかけるものですね。神の言葉として語りかけるものですから、そういう意味では当然子どもたちのことも、聖書の中には子どもたちに関することも教えられている、語られています。でも同時に子どもにだけ何かを語っているわけではないですね。子どもとかまた親子の関係のことを語っているように、ある意味見せかけてといいますか、語っているようにしながら、実は神様ご自身と私たちとの関係ですね、神がどのようなお方か、人間がどういう存在か、それを教えている、語っている、そういうことがあります。親子関係を、ある意味ですね、題材、類比とか教材にして、神様と私たちのことを教えようとしているということですね。で、今日の箇所も、そういう箇所であります。この箴言の言葉はイスラエルの王のソロモンがこう語った言葉だと考えられています。ソロモンがですね、我が子よ、そして特に知恵のある王ソロモンが我が子よと言って、子供たちを教えるかのようにこう語りかけている。でも読んでみますとですね、当然私たち気がつくわけですけれども、これはソロモンが自分の子供にだけ語っているものではないですね。もっと広く子供たちに語るような形式で、人々に、イスラエルの人々に、いや全ての人々に必要なことを教えている、そういうところであります。でもこの教えの内容を、本当によく理解するためにはですね、まずはここで何が言われているのか、親子の関係に、ちょっと注目しながらこの箇所を見ていきたいと思うんですけれども、一節のところですね、我が子よ、私の教えを忘れるな。私の命令を心に留めよ。こう言われています。親子の関係、そして特にですね、父親と子供の関係というのは、教えるものとか戒めるものと、教えられるもの、戒められるもの、そういう関係にあると言えると思います。で、現代では少しこう極端なですね、権威主義的な考え方をちょっと嫌う傾向がありますので、あんまりそういうふうにですね、親子のことを親が教える側、子供は教えられるもの、戒める人と戒められる人だ、 そういうふうに言うとちょっとまあきつく思えたりですね、ちょっと嫌悪感を覚える人もいるかもしれません。まあ、あるいはですね、この箇所にも私の命令を心に留めようとありますけれども、何か親が子供に命令する、そういうふうに言うとですね、まあ、親が子供を、まあ、奴隷のようにしているとか、そういうふうに思えて少し良くないことのように、まあ、思えるかもしれません。ただですね、どんなにこう時代の流れが変わっていったり考え方が変わったとしてもですね、私は親子の関係に教える側と教えられる側っていう、そういう関係があるっていうことは否定できないことではないかなと思うんですね。子供は、まあ、ある意味生まれてきた時は何も知らないわけですね。成長していく中で、世界を知るために、まあ、いろんなものにこう手を伸ばしたり、手を伸ばすだけでなくて、まあ、あるいは口に入れてみたりするわけですね、小さな子供は。で、当然安全なものばかりではないわけです。ですから危険から守るために、親は子供を守るために危険なものをまあ排除する、口に入れてはいけないものを手の届かないところに置くとか、でそういうこう工夫が、子供を守ることが必要ですね。で、まあ、初めはですね、言葉で教えるっていうよりも、まあ、そういうふうにこう環境をこう整えていくっていう面が強いかもしれませんけれども、まあ、子供が成長してくると今度は、まあ、言葉でも教えていくわけですね。単にこう、まあ、行動とか悪いものを排除するだけじゃなくて、まあ、本当に大切なこととか良いことっていうのは何かっていうことを言葉によってもこう教えていきます。でもちろんですね、まあ、親だけが子供に教えるわけではなくて、まあ、実は子供たちはいろんな環境とか、まあ、社会全体ですね、学校に行くようになれば学校で新しいことを教えられてくる、学んでくる、親以外からもいろんなことを教えられる、あるいは自分で経験して何か新しいことをこう発見する、あ、世の中ってこういうふうになってんのかなとか、こう自分なりの気づきがある、そういうこともあります。でもですね、やっぱり親が子供に対して大切なことを教える役割がある。親にはですね、親には子供に本当に大切なことを教える役割がある。これは否定できないことではないでしょうか。子供の一番近くで本当に大切なことを教え示すのは、そういう役割を担っているのは、まあ、間違いなく親ではないでしょうか。どこまでその役割を果たしているか、それはもしかしたら、まあ、関係性とか人それぞれかもしれませんけれども、親にそういう役割がある、これは否定できないことではないかなと思います。そして理想的な親というのは、まあ、子供に本当に良いことを教えようと思います。大切なことを教えたいと思うはずです。では親が子供に教えたいこと、伝えたいことっていうのは一体何でしょうか。子供にぜひ伝えたいと思うことはどういうことでしょうか。皆さん、まあ、親の方はですね、自分がどういうことを子供に教えてきたかなというのを少し考えていただきたいと思いますし、まあ、親でない方もですね、まあ、もし自分が親だったら自分の子供には一体どういうことを伝えたいと思うか、少し考えていただきたいと思います。子どもたちもですね、まあ、普段はいろいろ親からすでに教えられているかもしれませんけれども、まあ、親から何を教えられているか、逆にですね、もし自分が、子どもたちもですね、自分が親だったらこういうことを教えたいな、こういうことを教えるべきじゃないかなとか、そういうことを少しこう考えてほしいんですね。この世界、社会、世の中はすでに子どもたちにもういろんなメッセージを発しています。いろんな教育をしていると思います。この世で大切なものはお金だ、お金を得るためにはあらゆる手段を使うべきだ、そういうメッセージを暗黙のうちにこう発していたりしますよね。悪いことをしてもバレなければあまり問題ないじゃないかっていう、そういう暗黙のメッセージを ニュースや世の中の仕組みを通して発していることがあると思います。あるいはですね、勉強して成功して安定した地位を築くことが人生において最も大切なことだ、こういうことを学校教育制度とかですね、社会の仕組みを通してすでに子どもたちにメッセージを発しているわけですね。そういう中で、でも私たちは自分の子どもに、他でもない自分の子どもに一番伝えたいことは何ですか？何を伝えたいと思っているでしょうか？で、私はその自分が自分の子どもに本当に伝えたいことというのは、世の中とか社会一般が発信している垂れ流しているメッセージとは違うことを自分の子供に伝えたいと皆さん思っているんじゃないかなと思うんですね。社会では悪い情報、間違った考え方、そういうことを教えています。お金が大事だとか、悪いことしてもバレなければいいとか、そういうことをこう暗黙のうちにメッセージとして出してますよね。でも私たちが本当に子どもたちに伝えたいこと、教えたいこと、教育したいことっていうのは、これは別に教会の中だけじゃなくて世の中一般であっても、自分の子どもに本当に伝えたいことというのは大切なこと、世の中がなんとなく教えていることではないことを私たち伝えたいと思っている、そういうものではないでしょうか。そういうふうに親というのは考えるものであるように思います。ではどんなことが本当に良いこと、本当に大切なことなのでしょうか。子供に教えるべきこと、本当に価値あることは一体何でしょうか。でこのことについて、このソロモンという人、聖書の言葉はこういうふうに語っていますね。特に4節から7節のところを注目したいと思いますけれども、神と人との前に好意と聡明を得よ。心を尽くして主により頼め。自分の悟りに頼るな。あなたの行くところ、どこにおいても主を認めよ。そうすれば主はあなたの道をまっすぐにされる。自分を知恵あるものと思うな。主を恐れて悪から離れよ。聖書の言葉、ソロモンはこういうふうに教えるわけですね。これこそ子供に伝えるべきことだと、言っています。でこれは一般の場合もそうだと思うんですけれども、私たちが親として子供に本当に伝えたいと思うこと、教えたい、あるいは教えなければならないと思うことは、実はですね、親自身も普段からできていることじゃないと思うんですね。当たり前のことではなくて、親も何か、親自身も自分の親から教えられてきたこととか、大切に心に留めていること、それを子供に教えたいと思うわけですよね。親たちが、子供が暗黙のうちに何か垂れ流してしまっているメッセージではなくて、ぜひ伝えたいと思っている大切なことを子供に教えたいと思うわけですね。聖書は私たちが聞き従うべきこと、本当に価値あることとして、自分の理解に頼るのではなくて、神である主により頼むということ、主を認めるということ、主を知るということ、そして主を恐れるということを教え語っています。このことというのは、何か私たちのうちから自然に湧き上がってくることではないはずです。私たちが聖書によってしか教えられないことですね。そして聖書によって他の人たちに、子供たちに教えていくべきことではないでしょうか。自分の理解ではなくて、神に頼るということ、神に聞き従うということ、こういう考えというのは、人間のうちから、またそして人間の歴史を見てきても、人類の中から出てきたものではない、それがわかると思います。人間というのは歴史の中で常にこのことに失敗し続けてきました。初めのアダムとエヴァ、彼らもそうでした。彼らは神に聞き従うのではなくて、自分の目に良いと思えること、それを選び取ってしまった。そして食べてはならないと言われていた木の実を食べてしまった。 イスラエルの歴史もそうですね。そのこと本当に繰り返していますね。神に聞き従いなさい、より頼むようにと言われているけれども、そしてそれを教え続けているけれども、いつもそのことに失敗してきた、そういう歴史を持っています。箴言の3章7節のところ、こうありますね。自分を知恵あるものと思うな、主を恐れて悪から離れよ。でこの、自分を知恵のあるものと思うなと、訳されていますけれども、この言葉、この箇所の、書き方といいますか、表現はでこういうふうにも訳すことができるんですね。自分の目において知恵あるものとなるな、自分の目において知恵あるものとなるな、これは自分の見方においてだけ知恵あるものとなるなとか、自分の見方の中だけで賢いものとなるな、そういうことであると思います。これ本当に私たちにとって大きな落とし穴であると思うんですけれども、私たち常に、自分の見方においてこれが成功だとか、これが賢い道だ、そういうふうに考えてしまいやすいと思いますね。でこれは子供だけでなくて、大人もそうであると思います。で、子供たちのことにちょっと、あえて限って考えてみると、私こういうことがあるかなと思うんですけれども、小学校に入るとですね、いろんな子供たち、他のお友達と知り合っていく、友達になっていったりすると思います。でクラスの中にはですね、いろんな子供がいますよね。はっきり自分の意見を言う子もいれば、そしてちょっとわがままなことを言う子もいれば、非常におとなしくて控えめな子供もいる、ちょっと恥ずかしがり屋で自分の意見とかあんまり言えない子もいるかもしれません。そういう環境でこう生活していくとですね、一つの知恵として、子供、私もそういうことをちょっと考えたことありますけれども、こういう発見をするかもしれませんね。学校での友人関係をなんかこう、楽にやっていくためには、強くてはっきりとした意見を言うことか、後でなんか痛い目に遭わせてきそうな子はの言うことはちょっと聞いといた方がいいかなと。でもあんまりおとなしくて控えめな子、何も言わない子には、ちょっと意地悪しても別に仕返しされる心配もないし、学校の中でいじめられる心配もないから、その子にはちょっと意地悪しても大丈夫かなっていう、こういうのが知恵ですよね。こう自分の目においてだけ賢いものとなるっていうのは、こういうことかなと思いますね。これはですね、もっと多くの人の目とか、もっと広い視野に立つと、あんまり賢いことではない、褒められたことではないと思うんですね。そして何よりも神様の目から見て正しいことではないですね。全ての人を愛し作っておられる主の前に本当に正しいことではないことです。でこれはですね、子供だけの問題ではないと思いますね。大人であっても自分の目にだけ賢い、自分の目にだけ賢いと思えるものになろうとする、そして悪や不正を行う、何か人を利用しようとしていく、そういう悪の道、誘惑が私たちの身の回りにはあるのではないでしょうか。そしてそれは一見ですね、何か成功とか繁栄をもたらすように見えるんですけれども、実はそれは滅びの道、破滅の道につながっている、そういうふうに聖書は語っています。悪の道というのは本当に一見すると甘く滴る蜜のように思えるけれども、それは口に入れると心の中で体の中で毒となって蝕んでいく、そういうふうに箴言全体はそのことをこう教えているわけですね。あるいはこういうことがあるかもしれません。私たちは、お金、富とか財産、地位、あるいは自分の命ですね、そういうものが長く続くもの、永遠にあるものだと考えてしまう傾向があります。自分の命には終わりがある、そのことを本当に受け止めることが難しいわけですね。ですから私たちは自分が永遠の存在であって、 富とか財産があれさえありさえすれば永遠に幸せでいることができる。でそういうふうに考えてしまいやすいですね。しかし聖書は本当に永遠に存在されるのは誠の神である主だけだと語っています。そして人間はその神によって作られたものに過ぎない。私たちは自分で自分の存在を支えることができません。ですからどんなに富や財産があってもそれで命を支えることはできません。命も平安も本当の意味での幸福もそれらすべてを支配し支えておられるのは誠の神である主だけです。このお方のもとにあってこそ、いやこのお方のもとにいなければ私たちには本当の意味での幸い祝福はないのです。最後の十節のところに目を留めたいと思うんですけれども、十節、我が子よ、主の懲らしめをないがしろにするな、その叱責を厭うな、父が可愛がる子を叱るように主は愛する者を叱る。子供にとって父親、父の戒め、教えというものは時に痛いもの、あるいは怖いものであるかもしれません。自分の目にだけ賢いものであるように振る舞っていて、そこで間違いが指摘されるわけですね。もっと正しいやり方を示される、本当に大切なことを教えられる、時に優しく、でも時に厳しく戒められる。それを戒められるということは子供にとっては全く嬉しい経験ではないですね。なんでこんな怒られないといけないのか、嫌な思いをするかもしれません。でもその懲らしめというのは、本来愛を土台にしているものですね。親が子を愛しているからこそ本当に大切なことを知ってほしいと思う。自分の耳には痛いことであっても本当に大切なことを聞かせたい。この世、社会一般が語っている滅びとか破滅に至る悪の道ではなくて、誠の神が語る命に至る道を知ってほしい。これを知らせたい。このような親の愛、父親の愛が懲らしめの背後にあることですね。でこのこと本当にこう大切なこととして、子どもたちにも全ての人に覚えておいていただきたいと思うんですけれども、でここで大切なことというのは、本当に親が子どもに教えたいこと、伝えたいということは、親自身も何て言うんですかね、なんか当たり前のこととして知っていることではないはずですね。親自身も人生の中で、親とかですね、最終的には神様から懲らしめとして与えられた教え、知恵ですよね。単に心地の良いことではなくて、当たり前のこと、自分ができて当たり前のこととか、すでに知っていることではなくて、本当に痛い経験を通して主から、あるいは親から、他の人から教えられたこと、そういうことを私たちは次の世代に、自分の子供に伝えていきたいと思う、いや伝えるべきことではないでしょうか。でこれを考えるときに、子供たちもちょっと見方が変わるかなと思うんですね。親ができて当たり前のことを子供に教え、自分に教えようとしているのではない。親も何か本当に大切な経験、痛い経験を通して知ったこと、これを子供に伝えようとしているはずなんですね。このことを私たち知ることが必要ではないでしょうか。そしてこれはですね、親子の関係、今親子の関係で考えてきましたけれども、これは全ての人に当てはまることですね。もうお分かりいただけることだと思うんですけれども、本当に私たちが、人間が教えられなければならないこと、自分の悟りに頼るな、誠の神である主を認めて、主を知って主の言葉に聞き従って生きよう、このことは子供だけが教えられることではないですね。全ての人が御言葉から、聖書から教えられなければならない、そして全ての人にとってちょっと痛い教えでもあるはずのことです。 すべての人間には神から離れていこうとする傾向、神を認めない傾向、罪があります。神を認めず、神から離れて、神と関係のないところで何か幸いや祝福を手に入れようとする、自分の見方、自分の考えの範囲の中だけで賢いもの、知恵のあるものとなろうとする、そういう傾向があるわけです。残念ながら私たちにはこういう傾向がある。だからこそ私たち自身ではなくてですね、人間ではなくて神ご自身、聖書の言葉を通してしか教えられないこと、このことを私たち聞いて受け止めていく、そしてこのことこそを次の世代に、子供たちに、まだこのことを知らない人たちに教えていく、伝えていかなければならないのではないでしょうか。私たちが本当に伝えていくべきこと、大切なこと、それは何でしょうか。自分の悟りに頼るな、主を認めて主に頼って生きていくということ、このことを本当に私たち教えていかなければならないのではないでしょうか。私たち自身が何か痛い経験を通して本当にこのことを知って、これを伝えていく、そういうものでありたいと思います。お祈りをいたしましょう。憐れみ深い私たちの父なる神様、今日御言葉を通して本当に私たちに必要なこと、大切なことを教えてくださっていることをありがとうございます。父親が可愛がる子供、愛する子供に本当に大切なことを教えたいと思うように、神様、あなたは私たちを愛し慈しんで、私たちに必要なこと、大切なことを教えていてくださっています。私たちは全てにおいてあなたに依存する、そういう存在であります。どうか私たちが本当にそのことを認めて、あなたにより頼んで、あなたを知って、あなたを認め、あなたを恐れて生きることができるように導いてください。そしてこのことが本当に大切なことであるということを知って、これを次の世代に、まだ知らない人たちに、自分自身の本当に痛い経験を通して教えていくことができるようにも導いていてください。御言葉を感謝して、イエスキリストのお名前でお祈りいたします。アーメン。